ラ・クラシック・レディオ DM 失礼します、17ライブやりませんか、公式ライバーどうですかとかたまに来るんですけど、ヨッシーです。
ユージです。確かに来ますね。
来ますね。しないよ。
そうですね。
まあでも分からんけどね。
まあいつかあるかもしれないですね。
今日は 17TV じゃなくて17ライブでもなくて、はい、17にまつわる話をお送りしようかなと思っております。
はい、
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマは17年目記憶の引き出しをお送りします。
なるほど、17ですね、
はい、17ライブです。
はい。
どれぐらい来るその連絡。
でも最近はなくなりましたね。なんか17が流行りだした当時は結構3件ぐらい来てた気がします。
うん、全無視してしまった
そうですね、
なんか誰にでも送っとんやろうなと思って、はい、ね、でもあれってどんなんなんやろ、インスタライブとかの、
はい、
もっとイメージだけで言うと、うん、若い女子高生とかがよくやってるノリなんかなみたいな。
あ、
何も知らん偏見すぎて申し訳ございません、聞いてる人いたら
、まあ、僕のイメージはなんかスパチャみたいな、インスタライブのスーパーチャットができるバージョンみたいなイメージですね。
サーキュレーター回しっぱなしやったから今止めたんやけど
風がね、
風がね
回ってましたけど、
今ピーピーって音したと思うんですけど、うん、忘れてましたわ。ということで、まあその話じゃないんですよ、17じゃなくて、
うん、
17年目。
はい、
11月14日で、はい、我々フリースタイルフットボールを始めて17年目となりました。
おめでとうございます。
はい、いや17年、今2人とも32歳やから、
はい、
人生の半分以上をフリースタイルフットボールに費やしていることになる。
すごい、この調子でいったらフリースタイルフットボール本体になりそうですね。
本体になる可能性もある。
まだ半分ですね、
うん、いやこれね、よく日付覚えてるねっていう話をたまに言われるんですよ。
そうですね、
というか記念日みたいやんみたいなさまあ一応こう本当の日は分からんのだが、
うん、
昔モバゲーっていうとかミクシーとか、はい、携帯サイトがあって、
はい、
サイトっていうかアプリなんかなあれは、うん、
サイトかな、
うん、でそこにこうサークルっていうのを作れるのよ、自分たちでね、
うん、
で、僕らはフリスタやったかな、何やったかな、なんかフリースタイルフットボールのサークルを作ったんですよね、
はい、
で全国でそのモバゲーをやってる人たちが、うん、そのサークルに入ってみんなスレッドを立てる。
そうですね、ありましたね。
そこでは雑談しようっていう、うん、何やったっけ、 BBC でっていうんだっけ、
BBC
みたいなのがあったりとかここはフリースタの動画をアップしまくるとか、はい、コンボゲームの場所みたいな、なんかいろんな作るのがあったんですけど、
うん、
まあ僕が確かフリースタイルフットボールのサークルを主催というかね、なんか作っ、
はい、
ありましたね、作るやつで、でそのところに一番最初に投稿した動画が残ってて、うん、でその動画ガラケーでこう表示すると、うん、撮った日が出るよね。なんでそれを見た感じだと確か2006年の11月14日っていうのが書いてあって、
はい、
家の中のリビングで、うん、靴下でアラウンドザワールドインアラをね1回だけやってるのがあってさ、
はい、
でまあじゃあこの日をフリースタイルフットボール始めた日にしようかっていうのを、
うん、
後日か1年後かは分からんけど
どっかのタイミングでそうなりましたね、
決めたよね、
うん、
だからその時にわざ成功してるってことはもうちょっとだけ前に始めてた可能性がある、数ヶ月か数週間か。
そうですね、でも多分フリースタイルフットボールっていう概念じゃなくて蹴ってた時もあるんで。
そうなのよね、
ひ よし、だって中学生の時からボール蹴ってて、ボール蹴りながら投稿してるレベルでしたからね。
ありましたね。なんかもう漫画とかであるからさ、もうずっとボールを触っといたら上手くなるみたいな
主人公みたいな、ね、
主人公みたいな気分でドリブルしながら電信棒とかをにフェイントかけながら
っやっとったら
フェイントかけまくって自分が抜かして俺うまいぐらいの感じで投稿しとったからな。
懐かしいな。
そういうね、子供時代多分誰しもが通ると思うんですけど、
はい。
で、まあ、そこから数えたらこの2022年の11月14日で、
うん、
17年目を迎えたということになる、
は
い、
そうですね。僕らがフリースタイルフットボールを始めて17年目に突入っていうので、
そう、我々2人が同じ日に始めたっていう設定になったよね、
はい、設定ですね。
そう
本当のところはどこか分かんないです
けど、分からんけど、まあでも同じ日に始めてよくここまでいろんな場所でパフォーマンスの仕事したり、
はい、
世界大会行ったりすることになりだなって感じだね。
そうですね。しかも一回離れ離れになってまた戻ってますからね。
その言い方よ、離れ離れになって
恋愛みたいな
遠距離恋愛みたいな。ユージが静岡に就職して、
そうですね、一回仕事してたんで、
で俺が大阪に大学の関係で行ってて、
うん、
まあ高校生からやってたから、
うん、
でその間はお互いこうそれこそ掲示板で見るよねって感じやな、はい、動画を、あこっちはこんな感じで技してるし、あっちはあんな感じやみたいなね、
う
ん、
そうですね、
っていうのがまあ2人の間でもあるけども、日本全国の人とつながりがあるわけじゃないですか、
うん、はい、ありましたね。
動画を通じてこう切磋琢磨してきた人たちが、う
ん、はい、
で中にはまだ現役の人もいるし、
うん、
もう今は何してるんだろうかっていう人もいるし、
そうですね、うん、
いやーでもね、俺らより上手い人めちゃくちゃおったからね、
いっぱいいましたね、
うん、しかも最初なんてこうサークル立てたものの、
うん、
そこに投稿してくれる人らもうすでに上手い人ばっかりで、
確かにな
んじゃこりゃーみたいな技がいっぱいあって、
それ真似してましたからね、見て、
で最初分からんかったのよ、
うん、
それはピックロやったよ。
なるほど、
技名がね、
もうマニアックすぎてもうアラウンドザワールドとかピックロとか皆さんついてこれないですけど、いろいろあるんですよね。
でそれってエスアラとピックロって同じに見えるのよね。
もう分かんないですもん
ね。 逆足から始めるか蹴り足から始めるかっていうので同じ回し方なんやけど全然違う技になる。
あーそうですね。
そうで最初は本当にその違いも分からんくてさ、
うんうんうん、
とにかくやばいみたいな、すごいかっこいいみたいな感じでまあ真似するところから始まったよね。
はい、
うん、それが今やなんかまあ未だにその技あんま俺やってないけどできんかもしれんし、
はい、
まあいろんな派生がありましたねっていう感じですね。
そうですね、
うん、どうですか、なんか17年やってみて、どうやろう、この質問の雑さで言うとむずいけどさ、
はい、
一番最ちゃう、なんて言おうかな、こうきっかけ、
きっかけ、何のきっかけですか。
まずフリースタイルを始めたきっかけ、
始めたきっかけはこれは結構いろんなとこでも喋ってますけど、ヨッシーがきっかけですね。僕一人やったら絶対始めてないですもん。
俺が先に蹴ってたってことだよな。
ヨッシーはそもそも蹴ってて、その時はフリースタイルフットボールとは思わず普通にサッカーボールで遊んどる感じで僕も一緒に遊んでたんですけど、僕はもうその時はリフティングもできんし、うん、ドリブルもできんしぐらいな感じですね。
絶対11月14日同じ日始めたっていう設定になってるやっぱり、
ヨッシーめっちゃ前からやってる絶対本当は。
でも概念がなかったもんな。
そうだから決めたのがその日って感じですね。
これって難しいよな、そのもともとサッカーのリフティングやから、
うん、
でサッカー選手がじゃあそれをやってたらもうそれがフリースタイルフットボールなのかって言われたら、こうその人らはサッカーの中の一環と思っとったらフリースタイルフットボール で、
うん、
ではないやん。
そうですね。それでフリースタイルになるんやったらその人らも十何年フリースタイルしてきましたってなるからな。
そうだからフリースタイルフットボールってどれぐらいのこう歴史があるんですか、いつ始まったんですかっていう質問をたまに聞かれるんやけど、
うん、
分からんのよ。
確かにね。
めちゃくちゃ昔の人がリフティングしとるのをこれをフリースタイルフットボールってするんやったら、
うん、
もしかしたら100年ぐらい続いてるものかもしれんし。
確かにね。
じゃあ昔日本中国とかが蹴鞠をやってて、
うん、
それをフリースタイルなのかって言われたら、
うん、
もうそういうね江戸時代ぐらい、
そうですね、
から続くものになるし、どこから言うのって感じよね。
まあ歴史に関しては難しいですけど、僕らの場合はもう概念的にこれがフリースタイルフットボールやと思った時からでいいと思うんで、もう11月14日ですよ。
うん、俺らはそうですね。
はい。
でフリースタイルフットボール自体は多分2000年ぐらいかな、多分大会が。
そうですね、日本でその言葉が出回り出したのはそれぐらいですね。
なんか MOTG っていうのがあってさ、
マスターオブザゲームですね。
そう、マスターズオブザゲームっていうのがあって、各国の、まあ、マスターたちが
集まって、
マスターね、はい、世界大会みたいなのがあるんですけど、
うん、
多分それが2000年ぐらいもんな、多分。
そうですね。
がおそらく最初の世界大会
かな、おそらく。
だからまあそこら辺と思ってますけどね、うん、概念的には。
そうですね、フリースタイルフットボールっていうの。
うん。ミスターウーやったっけ、最初に勝ったの。
最初のマスターオブザゲームかな。で優勝したのはミスターウーやった気がします。
韓国人、
うん、
で彼は今50か60歳ぐらいかな。
はあ、言ってそう。
うん。で昔ナイキの CM で、
うん、
ロナウジーニョとかともこう共演しているような人で、
うん、
でリフティングがすごい長く続けれるっていうタイプやな。
そうですね、それこそやっぱり技ばっかじゃなくてリフティングだけでフリースタイルフットボールって指した人なんで、すごいんじゃないですか。
うん。彼は俺何回か会ったことあって、
うん、
それこそ第3回目ぐらいのマスターズオブザゲームでも会ったことあるわ。俺は出場したことあるから。
あ、そうですね、行ってましたね、
アブダビかなんかで。
審査員でしたっけ。
そう。でもその前に確か日本に来日した時に俺見に行ってるのよ。
来たことあったっけ。そう、全然知らんない。
大阪に来てて、
うん、
ナオさんとチャーハンさんとラッキーと見に行ったのよ確か。
はい、フリースタイラーたちですね。
めちゃくちゃマニアックな名前出すと。
はい。
で俺その時公演もあったんやんか、パフォーマンスだけじゃなくて、うんうん、その時に聞いたのがまあ衝撃的やったのは、
うん、
確かヘディングのギネス記録も持ってて。
なるほど。
ずっとこう上向くやん、頭でリフティングするから。
はい、ヘディングするっていうことは。そうですね。
で何時間もやって記録達成したんやけど、
うん、
もう首が固まったらしくて何日間か上向いて過ごしたっていう話を聞いて衝撃を受けたけどね。
ご飯食べるのめちゃくちゃ大変そう
なあ。いやー、なんかこう何かの記録挑戦したり、まあ無茶すると体がそうなるんやみたいな衝撃を受けたのを覚えてるけどね。
なるほど。
うん。どうですか、なんか、
はい、
今すごい記憶の引き出しからいろんなものを引き出してってますけど、
はい、
有事的にはこのなんか面白そうなというか古い、まだ公開していない、
公開してなくて面白そうなやつですか、
鍵が閉まってそうな引き出し。
なんだろうな、昔やり始めた時は一緒によく練習してたんですよ、
うん、
でその当時は多分連絡とかやり取りしてなくても決まった公園に集合して、まあ大体休みの日だとお昼とかに集まってやるっていうのがもう暗黙のルールで決まっとったんですけど、よし来てるのめちゃくちゃ早いんですよね。なんかもう行ったらおるし 俺リフティングのノルマ終わったみたいな感じで
なんかやっと終わったんだ。
基礎練めちゃくちゃやってるんですよね。すごい練習するやんと思って、そこからやっと技の練習を一緒にやりだすみたいな感じで、何時間蹴っとんやろなと思いながらその時思ってましたね。
確かにな、なんか意識高くやってたわ。
そう、みんなが来るまでになんかめっちゃ基礎練終わらしとるみたいな。
それももう主人公理論みたいな感じでさもうひたすらやっとんのよね、ずっと。
はい。
でその時の、
はい、
なんだろう、考えとしては、
うん、
こう、まあ、今も通ずるんやけど、一つの場所でリフティングするのは、
うんうん、
なんか対応できんやろなと思っとって、
はい、
例えばインステップ足の甲、
うん、
でリフティングするのがまあ通常なんやけど、
うん、
インサイド足の内側、うん、アウトサイド外側、ヒールかかと、うん、肩頭胸とか、うん、全部を使うことで本物になるっていう考えをなんか当時持っとって、
うん、
まあ、今も持ってるけど、でそれってめちゃくちゃ地味やから、
そうやな、
そう、友達が集まったらこうどんどん ゲームというかさ、技の時間になるから、うん、その前にこう密かに自分のこの考えてることをできるように、はい、多分先に言っとったんかな。
まあ多分そうやと思いますね。これフリースタイルフットボールやってる人って基本インステップでしかリフティングできないんですよ、
うん、
だからめちゃくちゃすごいですね、体全体を使ってちゃんとリフティングできるっていうのは。
ずっと変態的なことをやってますね。
そうですね、まあ、うん、あとはこんなにボール蹴るのが大好きでみんなと集まってよく遊んどったのに、いきなり突然コンクなったんですよね、ヨッシーが。
あー、それはでも、それでもあれちゃう、怪我しというか。
そうですね、ヨッシーの足首が固定できんくなってリフティングができんみたいな。
あれはなんか麻痺っていうさ、
うん、
話もあるし、
はい、
変形、骨の変形って話もあるし、
はい、
でも今思うのは俺はイップスかなと思うけど。
イップスって何やったっけ。
なんかこう心理的なものでこう拒否反応というかさ、
うん、
うまくいってないだけで、
うん、
最近はできるようになってるってことはさ、
うん、
そういう心理的なこのブロックが解除されたんやと思う。なんか当時、
うん、
同じ症状になってる人がいっぱいいてい
ましたね。
で俺もそれなったら嫌やなみたいなのとかをさ、
うん、
こう頭でよぎっとったからこうなってしまったと思うのよ、
うんうん、
敏感にミラーニューロンじゃないけどさ、
うん、
誰かがなってることをこう自分もこう思ってしまうみたいな。
そうですね、
それをこう自由自在に変えれるようになったのがこう時が進んだからって感じやな、うん、でいかんくなったのはリフティングができんくなってうつ状態に確か3ヶ月ぐらいなってたんだ。
そうなんですね、
懐かしい。
はい、
はい、ということでなんか記憶の引き出しを今日は密かにちょろっと開けてみました。
はい、
という回でございました。この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラックラシックレディオ、ヨッシーと
ユージでした。
17ライブ